それではですね、ただいまから2024年度第1四半期決算説明につき、につきまして、ご説明申し上げます。はい、次お願いします。はい、本日のポイント4つでございます。業績概要、それから今後の見通し、それ全個体の開発状況、並びに自己株式取得の状況という内容でございます。はい、次お願いします。はい、それではまずですね、2024年度第1四半期業績の概要でございます。はい、前者のですね、決算のポイント、でございまして、左側の、表にございます通りですね、売上高につきましては314億円、前年同期、8億円の減収ということでございます。一方で営業利益につきましては23億円ということで、前年同期3億円の増益。それから経常利益も30億円で、マイナス1億円の減益。それから純利益につきましては22億円ということで、為替のレートはですね、前年が137円に対しまして、今期は156円ということで、19円ですね、円安ということでございました。全体の概況といたしましてはですね、売上高につきましては、一次電池、それから健康美容製品ですね、それから粘着テープといった部分が増収ということでございました。一方ではですね、需要が減少しております、二次電池、並びにですね、半導体関連、それからライセンス収入、こちらは前年が一過性の収入等がございますということで、前年同期比では減収という状況でございます。営業利益につきましてはですね、今申し上げました販売の状況に加えまして、円安ということでですね、この部分が増益に貢献をしているということでございます。経常利益、並びに純利益につきましてはですね、為替差益が減少したということで、減益という内容でございます。はい、次お願いします。それではですね、売上の偏差ということでございまして、2023年度322億円からですね、前年差8億円のですね、減収ということで、2020年度実績といたしましてはですね、314億円という内容でございました。偏差要因につきましてはですね、数量差異ということで、23億円。右側のコメントにございますとおりですね、一次電池、それから粘着テープ、健康リビオといった部分はですね、数量増ということでございましたが、二次電池ですね、それから半導体関連、それからライセンス収入というところでですね、数量減ということで、全体としてはですね、23億円のですね、減収ということでございました。から価格差異ですね、こちらにつきましては3億円ということでございますが、こちらにつきましてはですね、原材料費の高騰をした時期にですね、材料費と売価を連動させるということをですね、スキームとして進めておりましてですね、原材料が下がった部分で、価格が下がっているということでございます。それから、為替差異につきましてはですね、円安ということで、プラスに、効果が出ているという内容でございます。はい。はい、こちらですね、営業利益の偏差ということで、前年20億円からですね、23億円、3億円の増益ということでございます。数量差異はですね、先ほど売上のところで申し上げた内容ということが中心となりますということで、あと価格差異につきましてもですね、先ほど申し上げました、原材料費の反映と、低下の反映ということでございます。一方でですね、為替差異につきましてはですね、円安の影響ということで、7億円の増益ということで貢献をしているということと、原価低減等ですね、こういった、業績の、収益の改善活動ですね、いった部分の、効果がですね、約3億円ということでございました。はい、次お願いいたします。はい、ということで、為替の影響はですね、かなり今回大きいということもございましてですね、改めましてですね、まず全体の各セグメントごとのですね、為替の影響をですね、改めて、共有させていただければということでございます。まずですね、エネルギーセグメントにつきましてはですね、海外販売比率が高いということで、円安がですね、全体としては、プラスに作用しておりますということと、一方でですね、機能性部材料につきましてはですね、海外から材料を調達をして、国内生産、国内販売が、構成比が高いということで、こちらにつきましてはですね、円安は収益に対してはマイナスの方向ということでございます。それから、光学システムですね、こちらの方はですね、エネルギーセグメント同様ですね、海外販売比率が高いということで、円安がですね、収益に貢献をしているという方向ということでございます。一方でですね、ライフソリューションにつきましてはですね、生産とですね、販売がですね、ほぼほぼ、外貨ベースでバランスをしているということもございまして、マイルドな影響にとどまるという内容で、全体としましてはですね、円安の方がですね、収益に対してはプラスになりますということで、約7億円ですね、前年比で、収益改善に貢献をしているという内容でございます。はい。 はい。で、ここからですね、各セグメントごとの状況をですね、共有させていただければと思います。はい。まずエネルギー分野、セグメントですね、でございまして、こちらにつきましてはですね、売上高は88億円ということで、ほぼほぼ前年同期とですね、同程度の売上高ということでございます。一方でですね、営業利益につきましてはですね、6億円ということで、前年同期比からですね、大きく改善をしたという内容でございます。売上高につきましてはですね、社債系ですね、こちらが非常に、需要としてが堅調であったということに加えましてですね、中期計画でもお話をさせていただきましてですね、医療機器向けの販売というのはですね、足元でも非常に好調ということが、さらにですね、追い風になっているということでございます。それから、昨年ですね、以前、ですね、今非常に、苦戦をしましたですね、アジア向けのですね、電子機器、需要もですね、かなり、回復をしてきたということで、こういったことがですね、全体として一次電子の売り上げを押し上げましたということでございます。一方でですね、二次電子につきましてはですね、ゲーム機向けの販売が中心ということもございまして、かなり販売が減少してきているという状況でございます。はい。それから営業利益はですね、今申し上げましたような販売影響に伴います、創業度の改善、それから円安といったことをですね、こちらが、増益に貢献をしたということと、二次電池は大変厳しい状況ということもございましてですね、なんとかその影響をですね、最小化すべく、ミニマムオペレーションをですね、海外工場を中心にですね、徹底的に進めているという状況でございます。はい、次お願いいたします。続きましてですね、機能性部材料セグメントということになります。売上高につきましては75億円ということで、前年から4億円の増収ということでございます。一方でですね、営業利益につきましては1億円ということで、前年同期に、マイナス1億円の減益ということでございます。販売の状況はですね、今後成長を期待しております、半導体コート用のテープといったところはですね、想定通りですね、販売としては伸ばせたということでございますが、一方でですね、産業用部材料だとかですね、一部の製品で苦戦をしたということと、でですね、減収ということでございます。それから営業利益につきましてはですね、先ほどの円安、為替の影響のところでもご説明申し上げましたけどもですね、このセグメントは、円安がですね、収益悪化の方向に、効いてしまうということで、そういった内容でですね、減益方向に作用してしまったということでございます。はい。そちら、3つ目ですね、光学システム、セグメントでございます。こちらはですね、売上高としましては91億円ということで、前年同期からですね、16億円のですね、減収ということでございます。それから営業利益につきましてはですね、12億円ということで、こちら5億円の減益という内容でございます。販売の条件につきましてはですね、車載カメラレンズユニット、並びにヘッドランプレンズ、いった車向けのですね、レンズ事業は、概ね好調に推移をしましたということの一方でですね、半導体関連ですね、こちらはですね、少し足元ではお客様の在庫をですね、調整の、時期に入っているということでですね、減収をしましたということでございます。合わせましてですね、ライセンスにつきましてもですね、前年一過性の収益があったということで、今年はその反動でですね、減収になっているということでございます。営業利益につきましてはですね、販売の影響ということで、車載関係ですね、レンズ関係は、増益方向ということでございますが、半導体関連は数量減ということで、減益ということと、ライセンスにつきましてはですね、一定の収益は確保しておりますが、前年比では、残念ながら減益という内容であります。はい、お願いします。で、4つ目ですね、ライフソリューションセグメントということでございます。こちらはですね、売上高は60億円ということで、前年同期比から5億円の増収ということでございます。一方でですね、営業利益につきましてはですね、4億円ということで、前年同期から約4億円の増益という内容でございます。販売の状況につきましてはですね、健康、リビ用品ですね、こちらのですね、OEM 向けがですね、非常に販売として好調ということで、約増収しましたという内容でございます。それから、営業利益につきましてはですね、こういった増収に加えましてですね、昨年、実証しましたいろんな、事業改革、効果も合わせましてですね、4億円の、収益を確保できたということであります。はい。はい。それではですね、今後の見通しにつきましてですね、説明させていただきます。 はい。まず、エネルギーセグメントでございまして、一次電池につきましてはですね、先ほども申し上げましたが、医療機器向けがですね、非常に足元の注文といいますか、受注状況として、好調ということで、こちらにつきましてはですね、2級以降もですね、引き続き、好調が継続していくという、見通しでございます。それから、支え向けにつきましてもですね、おおむね、堅調に推移するという見通しでございます。それからはですね、電子機器向け市場ですね。こちらの方もですね、引き続き、実習回復が、見込めるという足元の状況ということで、ございます。それから、受注増加によりましてですね、創業度も改善が進むということで、今後もですね、引き続き、好調なですね、事業が、運営できるんではないかなという見通しということでございます。一方でですね、繰り返しになりますが、民生用のリチウムイオンにつきましてはですね、足元、非常に、需要といいますか、受注がですね、減少しているということで、なんとかですね、最小コストでですね、オペレーションできるようにということを、進めながらですね、日本側を中心にした、リソースにつきましては、全固体電池のですね、事業化、あるいは開発にですね、リソースをシフトしていこうということで、そういった取り組みをですね、加速をしていってますということでございます。機体の全固体電池につきましてはですね、なんとか今年度中にですね、具体的な本格量産をですね、開始できればという内容で、取り進めさせていただいておりますということで、二次電池全体につきましてはですね、なかなか民生用の、受注減少を収益として、改善は難しいところではあるんですけどもですね、全固体電池にしっかり軸足を移していくということで、中長期でですね、成長をしっかり進めていければというふうに考えてございます。右側ですね、足元の状況を数字で表現させていただきますとですね、売上高につきましては、足元1級で88億円ということで、年間のですね、進捗に対して27%、おおむね4分の1強ですね、という状況でございます。一方でですね、営業利益につきましてはですね、通期計画に近い、81%、いう収益が、今確保できているということでですね、引き続きですね、なんとか一次電池を中心に、エネルギーセグメントでですね、売上高から、並びに、収益をですね、牽引していけるように、取り進めていければというふうに考えてございます。はい、次お願いします。はい、機能性部材料ですね。こちらにつきましては、粘着テープにつきまして、AI 関連ですね、中心に、非常に、半導体関連の需要がですね、増加をしているということで、半導体工程用のですね、付加価値の高い、工程用テープがですね、足元非常に、堅調に推移をしているということで、こちら引き続き、このセグメントのですね、売上と収益を、引っ張っていければなというふうに考えてございます。それから、中継の中でですね、成長事業として、掲げております、建築建材用途につきましてもですね、足元少し、売上としてはしっかりこなませてくれる、環境になってきてございますので、下期以降ですね、具体的な、成果といいますか、受注の拡大ということに向けてですね、取り組みを加速していきたいというふうに考えております。それから、産業用部材料ですね、こちらにつきましては、車両の電動化に伴ってですね、塗布型のセパレーターは足元、受注としては増加傾向ということで、こちらはですね、環境に対する、関心がですね、高い足元の状況を踏まえて、しっかり、このセグメントのですね、成長を牽引していければということでございますが、一方ではですね、少し、工業用ゴム製品でですね、付加価値の高い製品の少し足元の売り上げが厳しいということで、こちらはですね、引き続き、販売拡大のですね、取り組みをなんとか、加速していければというふうに考えてございます。全体の進捗としましては、右側の表ございます通りですね、売上高につきましては75億円ということで、おおむね、23%ですね、4分の1ということでございますが、営業利益につきましてはですね、1億円ということで、進捗が悪いということで、なんとかですね、足元調子がいい、半導体工程用とかですね、とか建材用のですね、伸びてる、販売高、非常に調子がいい事業をですね、製品をしっかり伸ばしながらですね、苦戦をしている工業用ゴム製品についてもですね、しっかり挽回を図っていきたいなというふうに考えてございます。はい、次お願いします。はい、光学システムですね。こちらですね、車載光学部品につきましてはですね、レンズユニットですね、こちらについては、足元、基礎の計画を、上回るという、非常に、いい、足元の状況ということでございますが、下期以降にかけてはですね、当初、中期計画の時にも少しお話をしましたが、モデル、チェンジがですね、なかなか進まないということで、現流のモデルを中心にした、販売になるということでですね、少し、減速リスクをですね、織り込まないといけない状況ということになってございます。 一方でですね、LED のヘッドランプレンズにつきましてはですね、おおむね記者の計画通り進捗をしておりまして、こちらの方はですね、2級以降もですね、引き続き、計画通りの内容で、進めていけるという、見通しということでございます。それから半導体関連ですね、こちらにつきましてはですね、足元はですね、お客様の在庫の調整ということで、これは当初の想定の範囲ということでありますが、かなり売上としては、今厳しい状況ということでございますが、下期以降はですね、受注としては、順調に回復をしてくるということでは、おおむね見通せてますということなので、年度通してですね、しっかり売上と収益の挽回を進めていければというふうに考えてございます。右側ですね、足元の進捗ということで、売上高につきましては91億円で約、23%、おおむね4分の1。それから営業利益につきましてもですね、12億円ということで、進捗25%ということでございます。引き続きですね、社債関係は少し厳しい状況が想定されますが、半導体関連をですね、しっかり期の後半に向けて、挽回をしていければ、なんとか年度の計画はですね、達成できるんではないかなというふうに考えてございます。はい、次にします。はい、最後ですね、ライフソリューションのセグメントでございます。健康リビオ、主として OEM 向けということになりますが、こちらはですね、シェーバーほかですね、非常に足元海外向けが好調ということで、この状況をですね、2級以降もおおむね継続できるんではないかなという見通しでございます。それから、電接工具ですね、こちらにつきましてはですね、少し、中国向けなんかでですね、販売が遅延しているというところはございますが、足元の見通しではですね、2級以降にですね、挽回できそうだということで、全体を通してですね、この1年、しっかり、ライフソリューションとしては、売上並びに収益でですね、伸ばしていけそうな足元の状況ということでございます。進捗につきましてはですね、売上高は60億円ということで、26%の進捗、並びに営業利益につきましてはですね、4億円ということで、42億円、42%ですね、進捗をしているという状況でございますので、マイクロ電池と合わせましてですね、ライフソリューションを2024年度、成長ドライバーとしてですね、全体の売上と収益を引っ張っていければなというふうに考えてございます。はい、次お願いします。はい。全体を整理いたしますと、こちらの表の通りということでございまして、全体としては、期初の計画を上回る進捗ということで、2級もですね、引き続き、順調に推移をしていくということで、今のところですね、年度の、今年は中期計画の初年度ということもございますので、ガイダンスを沿ったですね、内容をしっかり確保できるように取り進めていきたいというふうに考えてございます。はい。次お願いします。はい。ではですね、全固体電池で開発の状況について、少し触れたいと思います。はい。はい。ご存知のとおりですね、マクセルはですね、混ぜたり塗ったり固めたり、こういう加工技術のですね、差別化でなんとか、独自のですね、特徴ある製品をですね、世に出して、それを不可欠にしていこうということで取り進めていっております。電池につきましてはですね、液体を使う電池でならではのいろんな制約事項をですね、この全固体電池、液体を使わない電池でなんとか実現していこうということで、開発の加速をですね、進めていっておるということでございます。はい。次お願いいたします。はい。でですね、足元ですね、PSB401010H という製品をですね、具体的な量産ラインも構えて、今、顧客の最終承認待ちということで、いろんな各販活動を進めている中でですね、かなりいろんな引き合いを足元いただけるようになりましてですね、今の全固体電池のですね、使用上限温度、125度をですね、超えた、さらに厳しい、過酷な環境でですね、ぜひ電池を使いたいと。いう、具体的なですね、ご要望といいますか、ですね、たくさん今いただいている状況ということでございます。具体的にはですね、コメントを書かせていただいている通りですね、医療向け等ではですね、滅菌工程で、かなり高温をですね、医療用のデバイスに、加温をすると。しかも、その加温のですね、滅菌のですね、データといいますか、記録をですね、きちんと残していかないといけないというようなことでですね、電源を使った、いろんなシステムが検討されているという中でですね、そういった高温に耐えれる電池がぜひ欲しいというようなお話もいただいておりますし、それから半導体の製造工程はかなり温度がかかる工程をですね、があるということで、そういったところのですね、温度管理であったり、センシングですね、ぜひ120度 C で使える、以上でですね、使える全固体電池が欲しいというお話もいただいておりますし、社債向けでもですね、高温に耐える電池のニーズというのは非常に強いといったことで、我々としましてはですね、 いろんな、開発の中でですね、高温で、電池が劣化していく、メカニズム等をですね、しっかりこう把握といいますか、検証しながらですね、いろんな、加工技術のですね、組み合わせでもって、なんとか、150度 C でですね、約従来品の、5倍ぐらいのですね、寿命が実現できる、電固体電池をですね、開発ができましたということで、まだ開発の状況でございますが、その先ですね、引き続きサンプル等の提供ですね、含めて、各販活動につなげていければというふうに考えてございます。はい。次お願いします。はい。最後ですね。自己株式取得の状況を共有させていただければと思います。はい。今回ですね、我々として足元を進めております、自己株式の取得につきましてはですね、50億円、または376万株を上限いたしまして、本年6月6日から、来年2025年のですね、1月30日までですね、取得をしようということで、取得後はですね、全株を償却しようという内容で取り進めてございます。足元ですね、7月末の時点ではですね、株式の総数としては、195万5200株の取得ということで、進捗としては52%。それから、金額ですね、取得額、価格のですね、価格の方ですね、こちらにつきましてはですね、36億円ということで、72%、完了しているということでですね、引き続きですね、今ここに記載している内容で、自己株式取得をですね、継続するとともにですね、中期計画の中でもご説明させていただきました通りですね、しっかりですね、事業成長を図りながらも、株主還元を強化していくということでですね、なんとか企業価値の向上に結びつけていければなということで、どんな取り組みを加速をしていきたいというふうに考えてございます。はい。はい、以上でございます。ありがとうございました。